ンディングのコーナーでございます、はい、こちらでは前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回マンスリーシネマトークの告知、そしてアンドモア雑談で今月も、終了したいと思います。前回のマンスリーシネマトークは2017年8月27日の日曜日、時間は18時半から20時まで、場所はいつもと同じ神戸や境町にありますカフェガトファブリさんで行いました。お題画は打ち上げ花火、下から見るか横から見るかでございましたと、
はい、
いうことで、まあ、ちょうど1週間前にまずシネマトークを行ったんですが、
うん、
こちらにですね、うん、いつもメールをくださるラロッカさんが、
うんね、
東京から
び
っくりしましたよ、
ね、いただいたということで、うん、僕がマンスリーシネマトークに参加するためにガトファブリさんに入った時に、うん、まあ、すでにマコチンがいて、
はい、
その前にお二方いらっしゃって、どちらも初めて参加された方だったんですよ、
うん、
でアドも初めましてみたいな感じで、うんうん、お名前をね聞いたりとかしてた時に、うん、声に聞き覚えないですかみたいなこと言われて、
うん、
あってなったんですよ。あ、そういえばみたいな感じになって全然知らなかったんで、
うん、
で、あーってえぇ、ー、って、なんでって言って、いや、もうこのために来ました、みたいなことで。うん、えぇ、ー、って。まこちんはどういう感じで？
僕は、着いた時に、ラロッカさんを一人会って。
あ、一人も来てはったんですね。
そうですね。うん、で、軽く話してて、
うん。
で、ちょっとまたって、実は、ラロッカです、みた
いな。ああ、自分から名乗られたんですね。
って感じでしたね、確かに。はい。
で、驚いた。
驚きましたね。僕はもうペップさんのリアクションもあゆみさんのリアクションもね、見てるわけです
から。後からね。
はい。全く同じリアク
ション。まあ、びっくりしますよね。
びっくりしますよね。
びっくりした。
今回は、だから全然知らなかったんですよ。今まで、マンスリーシネマトークに、うん、まあ、兄さんもそうですし、うん、まあ、藤田さんも来られたりとかしてたんですけど、
うん、
僕がだけ知ってるとか、うん、あるいは、もう3人ともあらかじめ知ってるとかっていうパターンもあったんですけど、うん、全く知らないっていうのは初めてやったんで。
う
ん、
そうですね。
びっくりしましたね、
うん、
もう本当に東京からわざわざお越しいただきまして、
うん、本当にありがたいですよ ね
本当にありがとうございました。
ありがとうございます、
まあ、そんな、マンスリーシネマトークで取り上げたお題映画は打ち上げ花火、下から見るか横から見るかのアニメ版ということで、はい、では感想をですね、はい、まあ、簡単にいきましょうか、
うんうん、
あゆみさんからいきますか。
はい、私は B です。
はい、
はい、
支持しない方ですね、
はい、支持しない方で、
はい、
ちょっとマンスリーシネマトークではねめちゃくちゃ言ったんですけど、
うん、
まあ、この音源なんであんまりそのはっきりとは言わないですけど。
ああ、そうですか、
はい、
言ってもいいんですよ。
あんだけ私がシネマトークで不満をぶちまけたのも久しぶりだなっていう感じですけど、
うん、
まあ、ダメな映画のいいとこ見つけるのが好きなんで、
うん、
なんか探そうって思ったけど。
いや、この作品もいいとこ見つけてあげてくださいよ。
って思ったけど、なかなかやっぱ難しくて、
はい、ああ、そうですか。
うん、岩井俊二さんの、その元々のやつと比べてしまってっていう部分がやっぱり大きいんですよね。
その原作を先に見てたっていうのも大きいですよね。
が、だから、それと比較して、ここがダメだ、あそこがダメだっていうのがいろいろ気になってしまう。あとね、ちょっと、これめっちゃ申し訳ないんですけど、アニメの絵がちょっと、なんか受け付けないというか、
キャラクターが。
うん、あの絵の感じがちょっと無理だったから、もともとアニメ作品結構苦手なんですけど、絵の感じとかが。うん、あとは横で見てたね、ちょっと男の子が、すごい、行儀が悪くて。
あ、そうなんですか。どう行儀が悪かったんですか。
え、まあ、普通に上映中に携帯をする。
あ、
それは結構ですね、
うん、光ってるからね、
なかなかのもんですね、
うん、
で、
それはきついな。
この隣同士の手すりみたいなやつあるじゃないですか、
うん、ああ、ありますね、
うん、肘掛けか、
はいはい、
あそこに自分のポップコーン食べて手拭く用のお手拭きみたいなやつを3個ぐらい置いて、
うん、3個も、
はい、どれだけ手汚れねみたいな。3
個はすごいな、
うん、
へえ。
で、まあまあ映画中にその男の子は2人で多分見に来てたんですけど、
うん、
映画中に友達同士めっちゃ喋るみたいな、
うん、へえ。年の頃なら
高校生ぐらいかな。
ああ、そんなもんか、うん、なるほどね。
でも終わった後に、うん、なんか難しかった、わからんかったなって言ってましたけど、
ね、ああ、
そりゃ携帯とかしとったら余計にやるなって。
まあまあね、
集中できてないと、
うん、
まあ、集中したから分かったかどうかっていうのはまた別の問題としてね。うん、置いといて、
はい、
はい、
っていう感じですかね。
なるほど、
はい、
はい、まこちんは、
僕は原作をこのアニメ版見た後に見たんで、
うん、あ、後に見たんですね。
その 映画鑑賞中はその比較することがなかったんで、うん、そのあゆみさんのシネマトークでのね、
うん、
あの B ぶりにはこう程遠いって感じなんですけど、
うん、
僕もどちらかというと B で、
どちらかというと
B
ぐらいのテンション、
まあ、ていうか B で、はい、まあ詳しくはまあレビューにも書いたんですけど、うん、
はいはい、
まあ、レビューで書いてないところで言うと、う、教育に悪いですね、この映画
教育に悪い
え、
うん、
はい、
いやいや具体的に、
はい、うん、この映画ってもしも玉でしたっけ、
うん、
こう投げて、うん、もしもの世界がこう何度もこう繰り返されるじゃないですか、
うん、そうですね、
そのくだりを見ながらこれ何、うん、かに似てるなって思ったら、うん、このゲームのリセットボタンに似てるなって思ったんですよ、
うんうんうん、
でまあ、リセット世代っていう言葉があるんですけど、
はい、
こう何か嫌なことがあったらこう、うん、ゲームのリセットボタンかのようにこう、うん、一旦もゼロにするみたいな傾向のある若者たちのことをそういう風に言うてて、うん、
はい、
まあ、例えばですけど僕はそういうことしたことないんですけど、まあ、僕が学生時代アルバイトとかしてたら、
うん、
急にコンクなる子とかがいるんですよね。
ああ、はいはい、はい、ブッチする、
そう、ブッチっていうんですかね、
うん、
それもリセット世代的やなとか、
うん、確かにいますよね、そういう子
ですけど、いますよね、うん、
急にコンクなる子ね、
うん、
ペップさんの世代はそういう子いました？
いや、そりゃいますよ。
あ、それ、
うん、それは
いるんや。
いや、います、います、それは。
そうか、そうか、うん、
それは時代関係ないですよ。
あ、ないんですね。
よくそういう話に なって、我々もその簡単にそのフォーマットにのっとって、うん、時代時代みたいな話をして今の若い子はとかって言いますけど、うん、どの時代も絶対そう言われてるんですよ、うん、
あ、なるほど。
だからそんなに大差はないと僕は思ってます。
あ、そうなんですね。
はい、それやっぱ個人個人の問題やと思うんで、
うん、あ、そうなん
だ。はいはい。
で、まあ、それって、まあ、ゲームの、ね、影響があったりなかったりっていうのがあるんですけど、うん、まあ、この映画もまさにそういう傾向でなんか助長させる映画なのかなみたいなことを思いました。
なるほど、ね、
振り返っちゃうことって、まあ、あるじゃないですか、僕らも、
まあね、ま
あ、あるけど、それはね、まあ、それをこう映画で見たくないというか、
うん、
もうむしろもしもに帰れへんけどどう行動するのかみたいなところをやっぱりドラマでは見たいし、
うん、
描いてほしいみたいなところを強く思いましたね。
なるほどね。
はい、
はい、
ペップさんはいかがでしたか。
はい、僕はまあはっきり B でしたね。はい、ということで、まあ、今回は全員 B という、
うん、
全員 B の珍しいかな。
そう、久しぶりかもしれないです
ね。僕も一応この作品を見る前に岩井俊二監督版の DVD を見て、うん、それから劇場に行ったんですよ、
うん、
で DVD が、だいたい50分ぐらい、
うんうん、
で映画の本編が90分ぐらいということなんで、40分ぐらい、まあ、傘が増されてるわけですよ、
うんうん、
これをどういうふうに、まあ、傘増ししてんのかなみたいな感じで、まあ、見ながら行ったんですけど、僕から見てですよ、僕から見て、まあ、そのシーンいらんよねみたいな感じのシーンをやっぱりやってるのが非常に多かったと思いましたね、
うん、
結局この作品90分間でアニメ映画にして何をしたかったんかなって僕見終わった後考えたんですね、
うん、
例えば岩井俊二版がありました、
うん、
でそれを忠実にアニメで90分にして映画化したかったわけでもない、
うん、
出来上がった作品を見ればね、
うん、
で改編をしているんだけれども微妙に前のネタをちょっと引きずってたりもしたりもする、
うんうん、
だからこれは一体何をしたかったんやろうと考えた時に、うん、僕にははっきりとお金儲けとしか思えなかった
んですよ、うんですね、
うん、やっぱり去年の君の名はのヒットを受けて、
うん、
まあ、東宝がアニメをもう一回やると、まあ、企画はもちろんそれより前にもあった、うん、走ってたんでしょうけど、まあ、同じ川村元気さんのプロデュース作品ということで、
うん、
まあ、作品大根仁さんの脚本に呼び、うん、で岩井俊二さんも一応アイデア出しみたいなのには参加したらしいですよね、
うん、
まあ、非常に座組としてはもう完璧、菅田将暉さん、広瀬すずさんを呼んで声も当てさせて、
うん、
で声優として、実績のある方も呼んできてというような形で、まあ、隙のないような作品に見えたんですが、実際出来上がった作品を見ると、まあ、そのクオリティには程遠いなというのは思いました。何がしたかったのか本当によく分からなかったです、
うん、
元の作品の持ってたいい部分を見せたかったわけでもないし、
うん、
それに対するアンサーみたいなことでもないし、
うん、なんか変に完全に一致してるとこと変えてるとこが、まあ、両方ともあって
混然してるんですよね、
うん、
そう、僕にはもう正直よく分からなかったっていうのは一番 でかいですかね、
うん、
はい、多分この作品に関しては僕のコーナーでも取り上げることになると思うので、まあそちらを完全版ということで、
はい、
聞いていただけたらと思いますが、はい、ということで、ではあのマンスリーシネマトークではですね、まあ、どんな話が出たかというのをここでではお聞きいただきたいと思います、うん、どうぞ。
岩井さんのやつにものすごくちょっとあるんですよね、思い入れ。
ああ、思い入れが、はい、
だからそういう目で見てしまってるから、
うんうんうん、
やっぱりどうしてもですね、このアニメ版というのにはやっぱりちょっとネガティブな感じを持たざるを得なくなっちゃったのかなと自分では思います、はい、
なるほど。
でやっぱりあのこういっちゃなんですけど、もうファンタジーってもずっとおっしゃってるし、
はい、
あれなんですけど、まあ、あのもしも玉っていう、
はい、
ああいうものを出してきたりとかですね、はい、だからあのあれもともとですね、あのこの話ちょっとあれですけど、岩井さんのあれちょっとおかしいんですけど、あのあれテレフジテレビのドラマのイフもしもっていうシリーズなんですよね。だから2つの選択肢があって、こっちに行ってたらどうかっていうやつの、まあそういう枠組みがあった中の一つなんですけど、今井さんのやつってそうじゃなくなってるから、
あの、
そもそもがそのイフもしもっていうのあれから間違ってるんですけど、それをもっとなんかむちゃくちゃにしてしまったなって、何回も何回も、じゃあイフもしもじゃないんですけど、別にイフもしもじゃなくたって、それは映画いいんですけど、それだとなんかもうじゃあ逃げてんじゃないのっていう話のね、
はい、
そもそものその生き方みたいなところから、まだ岩井さんのっていうのはすごくそういうものがあったのが、そっちのファンタジーっていうか、まあ、妄想っていう言い方もありましたけど、はい、そっちの全部逃げていって丸めちゃったなっていうのが、なんかすごく違和感を持ったのと、うん、あのアニメなんですけど、僕あの目玉の大きい子がいっぱい出てくるのって苦手なんですよ。
わかりますよ。かります。
あんまり顔がね、分かんなくなってきたりするのと、はいはい、まあ、年寄りだからなんですけど、それとなぜなのかも、なんかこれは演出上でその顔の表情が大人びたり荒れてたりっていうことじゃなくて、うん、ただ単に稚拙なだけで違ってるんじゃないかなって思うような絵の作りがすごく気になって、まあ、そういういろんなところでもちょっと、とにかくあの中盤あたりからもうちょっとあかんわこれみたいな感じにちょっとなっちゃったんで。
なるほど。
でそれとあのさっきあの、まあ、女の子がだんだん成長していくっていう言い方をしてたんですけど、岩井さんのやつって、まあ、はっきり言ったら少年のからの目しかないんですよね、
はい、
だ女謎なんですよね、
うん、
いいじゃんそれでと思ってるのが、
はいはい、
なんかそれもなんかうまいことなんかこう形にしちゃってるっていうのも、なんかあんまり好きじゃないなと思ってしまったところですね、
うん、
どこの子からのもう謎の女の子たちみたいなところでずっと見てるっていう、でそれが岩井さんのやつを見ていただいたのが分かるんけど、子供の扱いもめちゃくちゃうまいんですよね、うん、岩井さんって あれが実写の扱いの岩井さんの予算なんで、
はいはい、
それをアニメにしてしまうと全部作り事になるから、
うん、
そこもやっぱり、まあ、すいませんね、なんか
いや全然大丈夫です、
全然ですけど、
はい、
ちょっとその辺が。
それでは次回のマンスリーシネマトークの告知をここでさせていただきたいと思います。次回は2017年9月24日の日曜日、時間は18時半から20時まで、場所はいつもと同じ神戸や境町にありますカフェガトファボリさんで行います。お題映画はダンケルクでございますと、
うん、
まあ、久々に外国映画、
うん、楽しみだな、
まあ、クリストファー・ノーランがこだわり抜いた撮影ということで、
うん、70
ミリのねIMAX フィルムを使ってるんですけど、
CG使ってないんですよね。
そうなんですよ、戦闘機も飛ばしてるっていう、
ね、こだわる人ですよね。
むちゃくちゃこだわるんですよね、
うん、
ただそのこだわりがゆえにですね、うん、ヘイトフルエイドの時も問題にはなりましたが、
うん、70
ミリフィルムをもう日本ではかける機会がないんですよ、
うんうん、
映写機がね、だから監督が望むベストの環境で見るということがこれができないと、
うん
いうことなんですよね、まあ、この辺が実にまあ日本の映画ファンとしては非常にこうなんていうんですか、しくじたる思いがあるんですけども、はい、まあ、ただ作品自体はね前編見ることができますので、ヘイトフルエイドの時とは違ってね、なのでこれはもう非常に楽しみやなと、
うん、
あれ MX4D とかありましたよね、ダンケルク、
あああるでしょうね、う
ん、
多分ね、
どんななんか想像できん感じで、
まあ戦闘機にも
バラバラってなった時にバーンってなった
とか、うん、乗るからそういうようなの、うん、浮遊感とかも味わえるんじゃないですかね、うん、わかんないですけど、
すごい珍しいなと思って、こういう映画で MX4D みたいな、
うん、 どういう感じになってるかっていうのは非常に楽しみですが、うん、まあ僕も IMAX、うん、エキスポの IMAX で、
私もエキスポで見ようかな、
はい、見ようかなと思っております、うん、まあ70ミリに近い形でということでね、うんうん、IMAX のフィルムでっていうことで、まあでフィルム上映はできないんですけど、うん、一番まあ近いかなというふうに思って、
あれって 2D なんですかね、
2D です、うんうん、はい、ノーランの作品は常に 2D なので、
うん、IMAX でも 2D ですよね、は
い、まあ、あの多分ノーラン 3D 大嫌いだと思うんで、
うん、まあそれは CG 買わんぐらい
だから、うん、そうそうそう、フィルムでねこだわってるぐらいなんで、うん、今回は公開から3週間トークまで時間ございますので、うん、まあ、じっくり、まあ、対策ですからね、うん、皆さん多分ご覧になられて、うん、わざわざお越しいただくのももちろん大歓迎ですけども、はい、まあ、フラッとね神戸にお越しの際にはお立ち寄りいただけたらなというふうに思っております、うん、
はい
はい、皆様のご参加お待ちしております、よろしくお願いします、
お待ちしております。